お差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌205番。 共に主の祈りをいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、身がわくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えは限りなく何時のものなりはあり。アーメン。人信条によって信仰告白をいたします。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によってあり、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死人で葬られ、よみに行かれ、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。マルコによる福音書2章23節から28節、新約聖書64ページです。マルコによる福音書2章23節以下。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。パリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも食べ物がなくて空腹だったときに何をしたかいつも読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。以上です。
祈りましょう。愛する天の父なる神、この主の日の朝、美しい音楽とともにあなたを賛美礼拝することのできますことを心より感謝いたします。また本日は2年ぶりに主の聖餐に預かろうとしています。あなたがこの礼拝に与え讃えてくださったさまざまな恵み、それを今朝は心ゆくまで受け取りたく願っています。どうぞそれに先立ってただいま読まれました主の御言葉、聖書の言葉、それをもどうぞみんなで豊かに分かち合うことができますように、語る者も聞く者をもあなたがどうぞお守りくださいますように。またこの礼拝において私たちが自分たちの罪、咎、過ち、その一つ一つを誠実に思い起こしつつあなたに告白することのできるものとならせてください。さらに主よ、この礼拝を覚えつつ今日ここに来ることのできなかった人々、どうぞその心身を守り、病を癒し、痛みあるものはどうぞそれをあなたが和らげてくださいますように。私たちがあなたの御言葉によってのみ自分自身の命を養っていくことができるようにどうぞお守りください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所は安息日に麦の穂を摘むという箇所です。ところがこの箇所はよく読んでみますと少し、ファリサイ派の人々との間にズレがあるのがわかる。どういうズレかというと、ファリサイ派の人々は安息日にしてはならないことをしていると言って、まあ、イエスを非難したわけです。で、まずは麦の穂を摘むという行為はこれは律法において許されていた行為です。麦畑を歩いて降りますときに空腹を感じたら手で麦の穂を摘んで、それが誰の畑であってもそれをつまんで食べるっていう、それは許されている行為です。申命記規定にそうあります。で、ここではしかしファリサイ派の人々は安息日にしてはならない、安息日なのでそのこともしてはならないのだというわけであります。で、それに対してイエス様はあなたたちはダビデが自分も友の者たちもということをおっしゃるんですけど、しかしそれが安息日であったかどうかということはわからないんですよね。で、そこにちょっとズレが生じていることは、事実であります。しかし安息日かどうかということよりもダビデが神の家に入って祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べたということ、そして一緒にいた者たちにもそれを与えたのだという、そこのところに実はイエスの答えの力点はあるのであります。祭司以外食べてはいけないもの、それを自分も食べ友の者たちにも与えたではないかというわけです。そして最後におっしゃる、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない。 ファリサイ派の人々は安息日にしていいか悪いか、してはならないことをしたか否か、そこを問題にしていますけれども、イエスは違うんですね。祭司以外には食べてはならないものをイエスも弟子たちも、ダビデもその友のものも食べたではないかということをイエスは問題にしておられるわけであります。何を言っているか、それは一言で言うと、イエスは何を乗り越えていかれたかっていう、乗り越えの問題、規定を乗り越えていく、何々してはならないというその規定を乗り越えていく、してはならないという規定をしてもよい、人の命のためにその規定を乗り越えていってよろしいのだということをイエスはここでおっしゃっているわけであります。そして安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主でもあるのだと。安息日の主っていうのは、その安息日を本当に生きるものっていう意味なんです。満たすもの、ね、私たちは何のために教会にやってくるか、最近よくこの問いを私と皆さんに申し上げるんですけれども、何のためにやってくるのか、ね、私たち一人一人が本当に自分の命に満たされて生きるためにやってくる。しかしそれは単に自分の利益のためにやってくるのではなしに、私という存在が本当にその存在の本来の在り方を回復するためにやってくると言ってもいいわけであります。私たちはまさにそのようにして自分自身の存在をこの安息日にこそ回復をしていただく、そこのところで私たちは自分自身の命を再び獲得していく、得ていくということです。いつも CS ので話をした日にはその話をよくさせていただくんですけれども、今日も小中高の礼拝のお話を担当させていただいて、サムエルさんの話、主よお語りください、しもべは聞いておりますっていう、その箇所のお話をさせていただきました。前にもちょっと申し上げたかと思うんですけど、子羊幼稚園園長をしておりましたけど、小学校の校長先生たちと話をする機会が定期的に制度として設けられまして、そしてある時校長先生と話をしていると、その先生が私に向かって、いや本当に先生、子羊幼稚園の子どもたちって話が聞けますねとおっしゃった。あ、そんな聞けますか。うん、本当にお話をちゃんと聞けますよ、みんな。他の幼稚園の出身者とそんな違いますか。その先生ははっきりと違いますと言われた。さらに言われたのは、途中2年3年4年生ぐらいはみんなの中に紛れて分からなくなるんだけど、5年生6年生ぐらいになってくると、もう一度子羊の子供たちは俄然頭角を現します。みんなを指導できる子供たち、そういう子供になっていく子が本当に多いんだということをおっしゃった。入学してすぐの1年生2年生の頃は他の幼稚園の子たちと違って本当に話を聞くことができる、聞く力、まっすぐに教師の目を見て一生懸命に話を聞いてくれる。そして5年生6年生になると、やおら頭角を現して リーダー格になっていく子どもたちが多いんですよとおっしゃったんですね。私はその話を聞きながら、それは分かるなっていう気がするんですね。どう分かるかっていうとね、子羊の子どもたちは3年間聖書のお話を、神様の言葉を聞き続けて成長してきた。まあ、これはあんまりはっきり言わない方がいいのかもしれないけど、小学校の入学式の時に校長先生が挨拶をされますね。その挨拶を初めて聞いた時にもう本当に驚いた。どういう挨拶だったかっていうと、私も13年間幼稚園の園長をしてましたけど、毎年入学式には招かれて行ってましたけどね、毎年同じ話です。どんな話か、皆さん3つのお約束って校長先生がおっしゃる。朝来たらおはようございますと言いましょう、何かちゃんとしてもらったらありがとうございますと言いましょう、お帰りの時にはさようならと言いましょう。この3つの言葉を皆さんぜひちゃんと言える子になりましょうねって言って、それが入学式の時の式辞なんですね。 That's all って、もうそれだけ、もう仰天したもしました。まあ、ありがとう、おはようございます、さようなら、大事な言葉かもしれませんけれども、その3つの言葉を言えるようになる人間になりましょうって、それしかおっしゃらないっていうね。そういう言葉しか入学式の時に聞くことができない子どもたち、子羊幼稚園は入園式の時にもちろん聖書のお話をしますよね。一生懸命神様の愛を語り、その恵みを語りますよ。卒園式の時にも聖書の言葉を語りますね。その神様の御言葉と、いわゆる学校の入学式、そこで語られる言葉の落差の大きさっていうことを思うんです。子羊幼稚園の子どもたちは3年間神様の御言葉を一生懸命聞かせていただきながら育っていきます。みんな一生懸命聞いてくれますよ。もちろんそこには物語性があるからですけれども、そうやって一生懸命その聖書のお話を聞かせていただいて、そして自分たちがどんなに神様に愛されているか、イエス様が私たちのために何をしてくださったか、そのことを3年間毎日聞かせていただきながら、成長していくわけです。毎月1回お誕生会っていうのがありましてね、お誕生会でも私はもちろんお話をします。いろんな話をします。同じ話は一度としてしたことがないと思います。ある年にお父さんお母さんたちがみんな一緒に来てますから、その場所で みんなが生まれた時、それはお誕生日だよね。でもその時に誕生したのは皆さんだけじゃないんですよという話をしました。実は皆さんのお父さんやお母さんも皆さんが誕生した時に初めて誕生したんですよ。父親として誕生し、母親として誕生した。みんなが生まれてきてくれたから、皆さんのお父さんやお母さんは母になることができ、父となることができたんだということを、優しくできるだけ分かりやすく話をします。つまりみんながあなたが生まれた時に一緒にお父さんもお母さんも生まれたんだと。今までただの夫、ただの妻だった人が母になり父になったんだ。神様はそんなふうにして あなたたちを中心にしてその三つのものを誕生させてくださったんだと。それがどんなに大きな恵みかっていう話をしたんです。そしたらその次の日だったでしょうか、母親が、お母さんが私のところにやってきて、いや実は昨日帰って私の夫が子供に、お前いつもあんなお話聞かせてもらってるんかって聞いたんですよってと言ってくれました。あんなお話をいつも聞かせてもらってるのかって、いい幼稚園に入れたなって言ったんですってお母さんが言っておられました。私がいい話をしたんじゃないです、聖書がそれを語らしめる、ね、そうやってお父さんもお母さんも誕生して、それを全部を生んでくださったのは神様であるということ、そのことをお父親もまた悟ったのであります。安息日とは一体何か。安息日とは父なる神が天地万物の創造を終えてお休みになったその日だっていうわけですけれども、その安息日とはその父なる神の休みにつながる日。休みとは何か。人が己の活動をやめてその神様の言葉に本当に心から出会う日、そして聞く日なのです。その安息日に私たちは神と出会い、神の御言葉と出会っていく。その日が私たちの人生の中にしっかりと与えられているということのその恵み、それをみんなで覚えながらですね、生きるものでありたい、そのように願うものであります。祈ります。愛する天の父なる御神、主の安息に預かる日、それはあなたの命に預かる日、あなたの言葉にこそ聞く日であります。主よお語りください。しもべは聞いています。幼子サムエルは語りました。主の言葉に聞くことを教えてもらったその幼子の幸い、そしてあなたの言葉に出会うこの安息日の幸い、それをどうぞみんなで受け止めつつ生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって用がない。 私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みと、私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのであると教えられています。私たちは今自分自身を顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよりパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父、余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。どうぞ皆さんパンをお取りください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主の恵み深くことを味わいして、共にいただきましょう。続いて杯に預かります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主の恵み深きことを味わいしれ、共にいただきましょう。
感謝と祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けによる感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚をいよいよ深く、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにあったり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日その平安の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、10月最初の主の日、共に主の教会に招かれましたことを感謝いたします。私たち連日オリンピック関連の不正、政治における正義の欠如、そして戦争のニュースを耳にします。この現実において私たちも命の本質を見失う状況にあります。しかし本日は岡本牧師による御言葉の解き明かしにおいて、安息日の主のお話を伺いました。教会に招かれた私たちはご復活の主にお会いし、それぞれの命の復活を体験できるのだと伺いました。感謝いたします。そして特に本日は念願かなって聖餐式を執り行うことができました。この喜びをもってこの週も歩み出します。ずっとあなたの祝福の中であなたを証ししていくものとさせてください。私たちの群れの中には望みつつも礼拝出席のかなわなかった方もおられます。その方々の上にも一層の主の憐れみと慰めがありますように、ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。清めて主の御用のためにお持ちください。一言祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。 本日の集会、青年会、5分間集会が礼拝直後に持たれます。同じく礼拝後、定例の役員会が持たれます。今週の集会、聖書研究祈祷会が5日水曜日、岡本牧師による聖書研究はコヘレトの言葉5章の12節から16節です。朝10時半より司会、藤本拓子姉、夕方7時半よりは祈祷会として持たれます。8日土曜日の2時より説教黙想委員会があります。覚えてご出席ください。それではご起立いただきまして、荘園の541番を歌います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。今日は中西幹事さん、ブリステルから無事に帰国されました。どうも、お帰りなさい。お帰りないとこ。
青年会です。毎年2回発行している青年会の機関誌、学んだただの上半期号ができて受付に置いているので、ぜひ取って読んでください。
他に何か報告のある方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝終わりです。